特集、立ち直りに寄り添う保護司。犯罪や非行のない、安全安心な地域づくりのために活動する保護司。皆さんは、保護司がどのような活動をしているかご存知ですか？今回は、保護司の活動について紹介します。保護司とは、保護司とは、法務大臣からの委嘱を受け活動する非常勤の国家公務員であり、犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支える活動である更生保護に取り組むボランティアです。全国で約4万7千人、区内では152人、令和7年5月時点の方が活動しています。保護司は保護観察官、更生保護に関する専門家として、保護観察などにあたる国家公務員と連携しながら、保護観察を受けている人に、面接を通じた助言や指導、社会復帰する環境への働きかけなどを行います。人の立ち直りを支えるには、地域の理解と協力も欠かせません。地域の事情などもよく理解しながら、更生保護ボランティアや関係機関と協力し、更生保護の活動に取り組んでいます。主な活動内容、保護観察、更生保護の中心となる活動です。定期的に面接し、相談に乗ったり、約束事を守るよう指導したりします。生活環境調整、少年院、刑務所に収容されている人が仮釈放後、円滑に社会復帰を果たせるよう、居住先の調査などを行います。犯罪予防活動、更生保護について地域の理解を求める活動です。学校での講演会などを行っています。保護司の中には、被害者の相談に対応するなどの被害者支援や、被害者の心情を保護観察中の人に伝えるといった活動を行う、被害者担当保護司もいます。地域のために、現在区内で保護司として活動する相良さんと岡地さんは、保護司として活動する以前から、町会などの地域活動に携わってきました。そこで出会った先輩保護司に声をかけられたことが、保護司について知ったきっかけだったといいます。写真があります。保護司歴11年、相良貞夫さん。保護司歴5年、岡地晴美さん。説明。公園で2人並んでいます。相良さんは濃いブルーのジャケット。岡地さんは明るい色のジャケット姿です。2人とも優しい笑顔です。写真終わり。岡地さん。最初は子育てや他の地域活動があるので保護司になるのは難しいと思っていたんです。活動内容もよくわからなくて。でも、更生保護について教えていただくうちに、子どもたちの成長や安全な地域づくりについて考えるようになり、保護司になることを決めました。相良さん、保護司になる前は、自宅で面談をすることに抵抗感がありました。仕事終わりや休日に面談をするとなると、家族もおりますし。でも今は、保護司会の事務所や区の会議室を利用して面談できるようになったので、ハードルが低くなり、安心して引き受けることができています。対象者と接して、保護司の主な活動の一つである保護観察。保護観察の対象者を受け持つことになると、月に2回ほど面談を行います。岡地さん、保護司になってすぐに面談をすることになり、 とても緊張したことを覚えています。丁寧に対話を重ねて、対象者の方から出会えてよかったと言っていただけたときは、支えになれたと感じて嬉しかったですね。引き受け先について確認するために、ご家族の方と面談をすることもありますが、一日でも早く会いたいという切実な思いや、将来を心配する声を聞くと、自分も子供を持つ親として辛い気持ちになります。犯罪者として生まれてきた人はいないし、みんな同じ人間なんだということを実感します。犯罪や非行を未然に防ぐために、自分にできることをしていきたいです。にこやかに微笑む岡地さんの写真があります。子供たちの成長を見守る。子供たちの成長を見守り、支えるのも保護司の活動の一つです。お二人の担当地区では小学校に出向き、小学6年生に向けた薬物乱用防止教室を実施しています。薬物標本を見てもらって、ラムネにそっくりな形の薬物もあると説明したり、保護司が売人役になって、現職の警察官と一緒にロールプレイングで子供たちにリアルな体験をしてもらったりするなど、授業を通して薬物の危険性を伝えています。相良さん、インターネットの世界にも危険が潜んでいて、どこで犯罪に巻き込まれるかわかりません。子供たちが薬物について何も知らない状態で声をかけられたとき、どうしたらいいのかわからなくなってしまうかもしれない。怖くて言葉が出てこなくても、その場から逃げるんだよと伝えています。熱心に話をしている相良さんの写真があります。また、時代とともに変化する家庭環境や子供たちの様子について、岡地さんはこう話します。岡地さん、共働きの家庭が増え、生活環境が変わり、子供たちの人との触れ合い方も変わってきているように感じます。子供たちが孤立しないように、地域の大人たちが見守ってくれているという安心感を与えてあげたいです。子供たちに寄り添い、成長を見守ることも、非行や犯罪のない安全安心な地域づくりにつながると思っています。身近な存在。保護司や更生保護についての話をすると、怖いという反応が返ってくることもあるんですよね。皆さんが気軽に参加できる活動もあると知ってほしいです。とお二人は話します。誰もが安心して過ごすことができる安全な地域社会は、地域に暮らす私たちの願いであり、更生保護はそんな地域づくりに必要な活動です。そして、保護司や地域を支える方々が、私たちの身近なところで活動しています。皆さんも、更生保護の活動について知り、地域の活動に参加してみませんか？相良さん、岡地さん、二人が和やかに対談している写真があります。特集の背景には、黄色い鳥が所々に飛んでいたり、黄色い羽のイラストが描かれています。
更生保護を支える人たち。区内には、保護司の他にも更生保護を支える方々がいます。犯罪や非行からの立ち直りには、地域の温かい心が必要です。更生保護女性会。女性の立場から、地域における犯罪予防活動や、子育て支援活動などを行います。BBS 会。BBS とは、ビッグブラザーズ&シスターズの略。様々な問題を抱える少年たちに、兄や姉のように、身近な立場で接しながら成長を助けます。東友会、保護司を引退した方々が、区内で更生保護を支えます。野外活動の集合写真と、室内の集いの写真があります。 7月は、社会を明るくする運動、協調月間、再犯防止啓発月間です。第75回、社会を明るくする運動、すべての国民が、犯罪や非行の防止、犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、新たな被害者も加害者も生まない、安全安心な地域社会を築くための全国的な運動です。江戸川区中央集会、日時、10月24日金曜、10時30分から11時、場所、JR 小岩駅北口広場。社会を明るくする運動と大きく書かれた横断幕を掲げて、たくさんの人が歩いている写真があります。第35回、区民の集い、社会を明るくする運動の一環として、次世代を担う中学生に、この運動への理解を深めてもらうことを目的に行っています。日時、8月23日土曜、13時30分から、場所、タワーホール船堀5階大ホール、内容、二之江中学校吹奏楽部による演奏、兵庫入選者表彰式、前科者、原作者の香川雅人氏と、現役保護士による講演、ほか、申し込み、前日までに申し込みフォームで、二次元コードがあります。生徒が会場で演奏している写真があります。今回紹介した活動以外にも、皆さんの身近なところに立ち直りを支える方法があります。詳しくは全国保護司連盟ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、江戸川区保護司会サポートセンター、03-6808-3690。二次元コードがあります。更生保護マスコットキャラクター、保護ちゃんとサラちゃんのイラストがあります。説明、ペンギンのキャラクターです。保護ちゃんは黒色で首元に黄色の蝶ネクタイ。サラちゃんはピンク色で頭に黄色のリボンをつけています。どちらも黄色の羽を一枚上に掲げています。胸には漢字の生きるという字を模したマークがあります。イラスト終わり。